ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンベトとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア国立図書館が農村地域へのデジタルリテラシーを処理。レトリアはソラバヤの主要な兵器システムについての議論の予定。最初のニュースです。インドネシア国立図書館のモハマチ・シャリフ・パンド局長は、インドネシアの人々の読書好きを測る様々な指標は、インドネシアの人々がますます読書を好む結果を示したと述べました。インドネシアのすべての地域でリテラシー活動が盛んになっていることから、コミュニティと地方政府の注目がますます高まっています。モハマド・シャリフ・パンド局長は、1月23日木曜日にジャカルタで、インドネシアの読書大使であるナチュワ・シハプシードの間の覚書に調印し、国立図書館が今年、施設とインフラの提供を通じて、デジタルリテラシーについての人材を教育すると述べました。
Yang pertama adalah bagaimana merumuskan kebijakan utama untuk penjabaran visi Bapak Presiden tentang bagaimana.
一つ目は、主要な政策を策定して高度なインドネシアに向けて優れた人材を育成するというタイトルのビジョンを解説する方法です。キーワードは人材の質を向上させることです。雇用を創出し、豊富な天然資源を管理できるようにするために、開発で役割を果たさなければならないスキルに関するすべての知識を持って交流できる能力を確保する必要があります。したがって、今年図書館の方眼ベースでのサービスの国家的優先事項の一つは、阻害された人々に到達できることです。数千の村でトレーニングを実施します。また私たちはビジネスを開始できるように応用投票、コンピュータートレーニングも提供します。その機会に、インドネシアのリリング大使として、ナジュワ・シハプは国立図書館との協力の継続に満足しており、さまざまな活動や既存のソーシャルメディアチャンネルを通じて、群島全体で大規模な読書好きを引き続き奨励すると述べました。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は、東ジャワ州のソラバヤで防衛問題、特に主要な兵器システムについて議論するために、限られた内閣会議を予定していました。ジョコ・ウィドル大統領は木曜日に、ジャカルタのビンネカ・トゥンガル以下広場で、国防省、インドネシア軍及び国家警察の首脳会議で説明を行った後、政府は主要な武器システムの調達において、他の国との協力を模索していると述べました。来週にはフランス、韓国、東ヨーロッパの国々で決定される予定です。インドネシアから主要な兵器システムを購入するガーナとフィリピンの計画に関して、ジョコ・ウィドル大統領は、多くの国がインドネシアの防衛装備に興味を持っていると述べました。次のニュースは、海事水産庁は漁獲の多様化に関する訓練を強化。海事水産庁は、海事水産研究人材庁を通じて、 漁業部門のビジネスの能力を向上させ続けています。その一つは漁師と養殖業者向けの水産学校の対応化の訓練を強化することです。海事及び漁業カウンセリング及びトレーニングセンターのリリ・アプリリア・プレギワーティ局長は木曜日にジャカルタでのプレスリリースで漁師養殖業者漁獲業者を含むすべての主要な人材は彼らがビジネスを競い改善できるように学び積極的に開発した能力を活用しなければならないと述べました。リリ局長はまた海事水産省は企業家精神または企業家精神に基づく職業教育コミュニティ向けの技術トレーニング主要な人材の能力認定トレーニングとカウンセリングのデジタル化イノベーションと研究結果のダウンストリーム化などの優先プログラムを用意していることと述べました。次は香港は武漢行きの列車のチケットの販売を延期。香港の鉄路事業者 MTR Corp は木曜日に中国の武漢市への高速鉄路チケットの販売を延期すると発表しました。 MTR Corp は声明で中国の鉄路関係者と調整した後に決定したと述べました。鉄路事業者は香港と武漢の路線での列車は現在もそのままで毎日運行されていると述べました。中国は現在約1100万人の都市である武漢を隔離しています。武漢は17人が死亡し600人近くを感染させた新しいコロナウイルスの発生の中心と考えられています。日本の厚生省は国内で2度目が現在中国で広げている新しいコロナウイルスに感染していることを確認しました。このウイルスは武漢から東京を訪れた男性から検出されました。患者は40代です。内陸の武漢市はウイルスによって引き起こされたと思われる肺炎の発生に見舞われています。厚生省は彼が中国を離れる前の1月14日に発熱したと述べました。しかし当局は彼が肺炎と診断されたのは彼がそこで2回診察を受けた時ではなかったと述べました。当局は彼が日本に到着した後20日に病院に行ったと述べ彼が当時肺炎だと診断されていなかったと付け加えています。当局は男性が熱と喉の痛みを持ち続けてため水曜日に再び病院に行き肺炎の症状で入院したと伝えています。また金曜日の早い時期に男性がコロナウイルスに感染していることが確認され病院に入院現在も入院中と述べました。伝えられるところによるとこの特性はウイルス感染に関係している武漢のシーフード市場の近くには行かなかったと言います。彼は旅行中にフェイスマスクを着用したと付け加えました。日本での最初の症例は1月15日に確認されました。感染者は武漢を訪れた中国人です。男性は30代で彼は東京近郊の神奈川県に住んでいます。次のニュースは東京オリンピックが始まるまであと6ヶ月金曜日は2020年の東京オリンピックの開始に向けて世界から日本に人々がやってくる6ヶ月前です。17日間の間に数千のアスリートが33の競技で最も多い339種目に出場します。その準備が勢いを増しています。新しい国たち競技場は元旦に正式にオープンしました。東京都内のグリーンベルト内に建てられ森の中のスタジアムというあだ名が付けられました。 水泳やダイビング競技の開催地となる東京水泳センターでは最後の仕上げが行われています。都の役人や主催者は予想される大規模な訪問者への対応に苦慮しています。実際の大会は東京とその周辺の中心に行われますが、日本の他の地域も参加しています。わずか1ヶ月で1万人以上のランナーが日本の47都道府県でオリンピックの成果を運びます。一部の選手はすでに東京へのチケットを予約しています。そして今後数ヶ月にわたってさらに数千人が資格を取得し、世界有数のスポーツイベントの表彰台のトップに立つチャンスを獲得しようとします。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコロナウイルスの広がりはシンガポールまで到達するについてお伝えします。シンガポールは木曜日にこれまでに中国で17人が死亡したコロナウイルスを発見したことを確認しました。シンガポール発見所は2020年1月22日にシンガポールに入国した武漢出身の66歳の男性がコロナウイルスに感染していたと述べました。中国湖北省の首都である武漢はコロナウイルスの広がりの主な原因であると考えられています。シンガポールは中国、米国、台湾、タイ、日本、韓国、マカオに続いて発生事例を宣言した最新の国です。シンガポールでは男性患者に加えて初期のコロナウイルス検査で陽性を検出した部下の53歳の女性もいると述べました。この女性は現在感染を防ぐために隔離されています。シンガポールは国に多くの外国人、旅行客がいることを考慮してコロナウイルスの症例がさらに増えると予測しています。シンガポールのチャンギ空港は中国から毎週430便の航空便を受け入れています。チャンギ空港は実際に今年の初めからタケランからのフライトを監視していますが、水曜日に中国からのすべてのフライトで監視を引き締めています。中国は先週の木曜日に武漢のウイルス流出センターで約2000万人を拘束しましたが、世界保健機関はウイルスの拡散がまだ正式に健康上の緊急事態になっていないと述べました。シンガポールはコロナウイルスの拡散の影響を受ける市民がいることを発表したばかりの国であり、実際にかなり前から空港で行われている方法で感染の広がりを予測しようとしています。私たちの共通の関心事はもちろんこのウイルスの感染がさらに進んでグローバル化した時に国際社会が取るべき処置です。コロナウイルスの感染には共同のステップと一貫した取り組みを行うことが重要です。コメントを終わります。今日の歴史です。最初はスリルマン将軍が生まれたについてです。スリルマン将軍は1916年1月24日に生まれました。彼はインドネシア独立戦争中のインドネシアの高官でした。インドネシア国民軍の最初の指揮官として彼はインドネシアで尊敬された人物でした。スリルマンは在職中に仲間の兵士と反乱を起こしました。しかしその後彼はボゴールに追放されました。1945年8月17日にインドネシアが独立を宣言した後、スリルマンは高地上を脱出しジャカルタに行き、スカルノ大統領と会談しました。彼は人民安全保障局の地方部隊を設立した後に行ったバジュマスでの日本軍の降伏を監督するために割り当てられました。 Sudirman は1950年1月29日に亡くなりました。1964年12月4日に彼はインドネシアの国民的英雄に指定されました。インドネシア国民軍またはタンタラナショナルインドネシアはオランダ人の脅威からのインドネシア独立宣言を守るためのインドネシア国民の戦いを通じて掲載されました。以前インドネシア軍は人民安全保障局またはバダンカーマナラケットと名付けられていました。1945年10月6日に人民安全軍またはタンタラカアマナンラケットに変更されました。その後インドネシア軍またはタンタラレプブリックインドネシアに変更されました。最後はモンブランでのエアインディア飛行機事故についてです。ボンベインディアからニューヨークへ向かう途中のボイング707エアインディアがスイスのモンブラン山脈でクラッシュ落としました。飛行機は117人の乗客を運んでいました。事故の生存者はいませんでした。モンブランでのエアインディアの飛行機クラッシュ落ち事故は奇妙でした。なぜなら16年前エアインディアの飛行機が同じ場所で事故を起こしたからです。今日の歴史を終わります。 今お聞きいただいた歌はバラスワラのグナマヌシアでした。インドネシアより世界を歴史しているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとイタリアは農業分野で協力を強化についてお伝えします。インドネシアのシャール・ヤセン林邦農業大臣とイタリアのテレサ・ベラノファ農林水産物大臣は農産物の振興におけるインドネシアとイタリア間の協力の強化に関する覚書に署名しました。このイベントは1月20日月曜日にローマで開催された2回目の会議で行われました。協力には養殖農業機械化、水資源管理、教育と訓練、研究及び人材能力開発が含まれます。この会議でシャール・ヤセン林邦大臣とテレサ・ベラノファ大臣は多くの2国間問題、特に両国間の農業の貿易と投資の価値を高めることに関連することについて議論しました。その際、シャール大臣はパム油、ゴム、トロピカルフルーツ、茶、スパイスなどのインドネシアの農産物の利点を説明しました。シャール大臣はまた、インドネシアの製品は健康部門で欧州連合の基準を満たしているため、イタリアを含むヨーロッパ市場に輸出できると説明しました。彼はまた、インドネシアの農業部門が適正農業規範を実施し、持続可能に管理していることを強調しました。シャール大臣はまた、インドネシアの農業と畜産へのイタリアの投資を呼びかけました。具体的には、両大臣はインドネシアのパーム油の輸出について議論しました。パーム製品は食品産業で使用され、イタリアではバイオディーゼル材料として使用されることが知られています。これに応じて、イタリアの農林水産物大臣であるテレサ・ベラノファ氏は、パーム油のプランテーションがインドネシアでの雇用と貧困の緩和に貢献しているという説明に理解を示しました。一方、在イタリア・インドネシア大使であるエスティ・アンダヤン大使は、覚書の署名により、両国間の関係がさらに強化され、インドネシアの農業部門の発展を促進できると評価しました。大使によると、この覚書は農業情報交換の実施、能力開発のための訓練、および両国の農業研究機関による共同研究の実施を促進するものです。インドネシアとイタリアの関係は1959年から存在しており、2019年に70年の外交関係を祝ったばかりです。イタリアは欧州連合諸国の中でインドネシアにとって3番目に大きな貿易相手国です。2019年1月から11月までの期間に両国間の貿易額は31億7000万アメリカドルに達しました。今日のインドネシア語を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、リンリン・ウランダリの Crazy Over You でした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソネインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は西スラブシ州のカランポン島をご紹介します。マムジュは西スラブシ州の地区の一つです。マムジュには多くのツアーの選択肢があるので、この地区はあなたの観光目的地に適しています。文化的な場所、史跡、現代の写真スポット、ビーチ、滝などがあります。今回は美しい水中パノラマを提供できるカランポン島の観光名所を紹介します。カランポン島はマムジュ地区のマムジュ県のカランポン村に位置しています。約6キロ平方メートルの面積を持っている島は、地元のコミュニティでタクシーとして知られるモーターボートを使用してマムジュ港から15分でアクセスできます。片道のタクシー代は1人当たり1万ルピア程度です。カランポン島に到着すると、海に突き出た長さ150メートルの木製の桟橋に迎えられます。桟橋に伝って澄んだ青い海が広がるカランポンの自然のパノラマを楽しむことができます。この島への旅では、カランポン島の水中パノラマの美しさを体験する必要があります。この島の魅力は海の下の美しさと地形にあります。この島で直接泳いだり、シュノーケルしたり、ダイビングしたりできます。シュノーケリングやダイビングをすると、何百もの小魚が泳ぎ、美しいサンゴ礁が見られます。カランポンは2つの単語を組み合わせたものです。カラは島または岩を意味し、ポアンは王または貴族を意味します。カランポンは王または貴族の島を意味します。とはいえ、観光地として知られる前は、この島はかつて植民地時代のオランダの追跡から逃れた王様の隠れ家でした。現在カランポン島はマムジュ地区の主要な観光地の一つです。カランポン島には、シュノークリング、ヨグ、ダイビング、バナナボート、ジェットスキーなどのウォータースポーツ施設も多数装備されています。レンタル価格はかなり手頃です。この島の海岸には観光客が休息の場として使用できるガゼボもいくつかあります。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sinar terangi jiwaku saat kembali.
ドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワラナワリのコーナーです。リスナーの皆さん、ワラワリです。今日はサンスクラサナというタイトルの人形劇は11月17日に国民の人形の日のお祝いとして開催されます。この公演はタマン・イスマイル・マルズキのジャカルタ劇場で行われました。ラスカル・インドネシア・プサカの創設者であるジャヤス・プラナーはワヤンは闘争独立の時代から国家や国家の発展の時代までメッセージを伝達するコミュニケーションの効果的な社会化の手段であると述べました。彼によるとサンスクラサナのパフォーマンスはワヤンの物語全体のように高潔な古典的なジャワの標準を理解している高齢者の資料によるインドネシアの若者の若い世代の視覚的なプレゼンテーションです。上級俳優のルクマン・サルディがスクラサナとして演じたサンスクラサナの物語は繁栄を余儀なくされた小さな人々の利益を無視する権力闘争に悩ませられていた国家の状態に触発されました。サンスクラサナはさまざまなサークルの世代にわたるインドネシア社会のすべてのレベルに関与しました。スクラサナはマハバラタ出身ではなくインドネシア出身のネイティブの人魚です。スクラサナと彼の兄弟スマンドリの古典的な物語はマハバラタよりずっと前に起こりました。神がまだ人間と並んで住んでいた時、スクラサナは天国で最も強い神の一人すなわちバタラインドラによって訓練されたマンドラグナの超自然的な騎士であったと言われています。並外れた力でスクラサナは小さな舞踏のようないい顔をしています。彼の兄弟でありスーマンドリはハンサムでハンサムな野心的な騎士です。スクラサナは多くの点で彼の兄弟がとても好きでした。彼はいつもストリングスをつけずに戦闘やトラブルでスーマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリやトラブルでスマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリとスクラサナの物語は野心によって忠誠心が裏切られた時悲劇的な結末を迎えます。リスナーの皆さん、これで終わるなわりを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Baby, I'm so in love with you.
インドネシアより世界と歴史しているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。インドネシアより世界と歴史しているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシア音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、東ヌサタンガラ州のボレレボ歌にお伝えします。この歌はふるさとについてのどういう人の憧れについて語っています。歌詞からどういう人はどこへ行っても彼らはふるさとを最高と考えています。それが彼らの出生地だからです。それでは皆さん、ボレレボです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。